ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は黒部市の竹熊義和市長です。まもなく就任2年目を迎える竹熊市長にとって、この4月からの今年度予算は初めての当初予算編成でした。そこに現れている市長の思い、いわゆる竹熊カラーとは。そして今宇奈月温泉が開湯100周年を迎えるとともに、来年春には北アルプスの黒部ルート、黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放を控えた今後の観光政策などについて聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の竹熊義和市長です。竹熊市長が黒部市長に就任したのは去年の4月23日です。まもなく就任1年となり、2年目が始まります。そして公約の8割から9割は着手できる公約実現予算と市長が表現する当初予算として初めて編成した今年度予算などについて竹熊市長です。この放送4月20日ですから、もうすぐ就任1年ですね。振り返っていかがでしょうか。
はい、まあ、あの選挙で掲げた公約を、しっかりとやっていきたいという思いでやってまいりました。その中で、2つ柱があって、はい、みんなで作ろう黒部の未来ということで、黒部の市民皆さんで黒部の未来を考える、そういう取り組みを重点にやってきました。その前提として黒部市の行政がどんなことをしているのか、そういうことをお知らせするために年度の途中から、定例的に月1回は記者会見をして発信にも努めてきました。それから基本は住む人が輝き、人が人を呼び込む街ということで、その点について、重点的に取り組んでいくこととしております。
新年度予算、もうすでに今年度予算なんですけれども、市長にとって初めての当初予算編成でしたが、思いや概要をお聞かせいただけますか。
人材面についての新しい事業、まあ、昨年度から実施してきた実践型インターンシップの事業の拡充など、人の面での新しい施策をかなり盛り込んでいると考えております。
新規事業は27ありました。主なものを何かご紹介いただければ。
はい、コロナ禍の変化をチャンスにということで、今世の中では、移住の機運の高まり、それから、テレワーク、それから副業という複数の企業で働く働き方が普及しつつありますけれども、そうした社会の変化を、捉え、黒部に来てもらって黒部の企業とマッチングさせて、黒部の企業の生産性向上とか収益アップを図る、それで経済の活性化、それから、黒部の企業とのマッチングによって関係人口的なつながりができて、中には移住していただける方も増えればいいかなというふうに思いで、そういう副業人材の活用についての予算や、それから実践型インターンシップについての拡充などを盛り込んでおります。
具体的なものとしてはですね、これネーミングで注目したんですが、黒部で反応反 X 体験事業、これはどんな事業。
はい、黒部に、テレワークとかそのいろいろな形で本業を抱えながらやってこられる人に対して、中には農業をやりたい方もいらっしゃるでしょうと、そういうことで、本業を持ちながら農業したい方に黒部の農家をマッチングさせる、農地を紹介するとか、そういう事業をしていく予定です。
それから地域の同期会、女子会というねのものが入ってましたが、
はい、黒部の場合経営者の方々同士の、顔の見える関係っていうのはあるんですけれども、そこに働く従業員の方については、例えば中小企業ですと若手の人材がその人しかいないとなった時に、いろいろ悩みとか相談事あったりした時、企業の枠を超えて同じ年代の方が会える場っていうのを設けたりして、お互いの悩みとかを、話し合ったりしたりすれば、黒部への定着につながるのかなというふうに考えておりますし、女子会についてはですね、女性活躍と言われている中で、女性が偉くなっていく、キャリアアップしていく中で、いろいろ家庭の問題も含めて、そういう方の歩みをロールモデルを持ってもらって、それで女性が活躍しやすい街にもしていきたいなというふうに考えております。黒部市では黒部市経済連絡会議という場を設けて、商工会議所さん、それから農協さん、漁協さん、金融機関、それから市、それから魚津のハローワークで、月1回情報共有をする場を設けてまして、その中で、経済状況の共有やいろいろな課題の解決に向けた、意見交換の場を設けてます。そうした場を活用して、地域の同期会や地域の女子会の、参加を呼びかけていきたいとも考えております。
そうした事業にですね、竹熊市長の思いが込められているかと思います。市内の中小企業に勤める若い人や女性が会社の枠を超えて交流するのが地域の同期会、そして女子会です。若い人の地元での定着や女性の活躍を進めることが狙いですね。今年度予算は竹熊カラーとも言うべき人にこだわった政策が目立ちます。特にテレワークや副業という複数の企業で働き方が進む中で、黒部の企業とそうした外部人材を結びつけ、企業の発展や関係人口の増加、そして移住にもつなげようというものです。テレワーク推進やワーケーションの促進、サテライトオフィス開設支援などの事業が予算に盛り込まれています。農業に人を呼び込もうという反農反 X 体験にも注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長、1曲目ですが、
はい、トトのロザーナです。なぜ選んだかと言いますと、3月にアメリカのジョージア州のメーコンという姉妹都市を結んでる市に訪問させていただきまして、そこの桜祭りで流れてたのがトトのロザーナです。
トップインタビューいいね富山、黒部市の竹熊義和市長に私小山健一がお話を聞いています。宇奈月温泉は開湯100周年を迎えていますが、県内で4年ぶりの大相撲巡業となる黒部場所の開催が8月25日と発表されるなど、多くの記念事業が予定され、すでに始まっているものもあります。来年春には北アルプスの黒部ルート、黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放も始まる中、今後の観光政策は、竹熊市長です。宇奈月温泉は開湯100周年を迎え、記念事業もこれから本格化すると思います。市長としていかがでしょうか。
はい、開湯100周年を記念して記念事業が140ぐらい計画されてます。そうした取り組みによって、宇奈月温泉の周知 PR が図られて、たくさん黒部市にお客様がやってくれば良いかなというふうに考えております。
市長はですね、100周年記念事業実行委員会の名誉実行委員長をされてますね。
はい、名誉実行委員長にさせてもらってます。宇奈月温泉については、とかく宇奈月温泉の地だけで事業とか議論がなされがちなんですが、黒部市としましては黒部市全体、新川地域全体として、この宇奈月温泉の100周年の効果が発揮できるような取り組みを市としての役割として考えてます。
次にですね、黒部ルート、黒部宇奈月キャニオンルートのですね、来年春の一般開放などに向けてこれからの観光政策はということになりますか。
はい、まあ、いろいろその立山黒部アルペンルート、それから黒部宇奈月キャニオンルート等で、この立山黒部の周りで周遊しやすい形になりますので、さまざまな形で全国にも PR していきたいと思いますし、敦賀までの新幹線の延伸の時期とも重なりますので、それらも含めて広域的な観光っていうのを PR していきたいと考えてます。その際には、まあ、富山県さん、それから関係のある市とも連携しながら実施していきたいと考えてます。
特に広域連携ではですね、金沢ということをね、よくおっしゃってますが。
はい、私も金沢に1年住ませてもらいましたし、金沢には北陸の観光の中心としてたくさんの人が来られてますので、そこと連携することによって金沢に来られるお客様に、黒部も寄っていただく、そういう取り組みも必要かなというふうに考えてます。
あと必要なのはやはり滞在型観光でしょうかね。
はい、滞在型という意味ではですね、今回の予算では魚寿司さんと連携させていただいて、レンタルサイクリング自転車を黒部で借りたものを魚津で返せるとか、魚津で借りたものを黒部市で返せるような、そういう連携をして、自転車で周遊していただく、そういう事業を実施していきたいと考えています。それはいずれ結果が良ければ他の市町ともそういう取り組みを実施していきたいと考えています。
まあ、黒部市の観光政策がね、これからまた大きく変わるということを期待いたします。はい、
自転車のレンタル事業で隣の魚津市と連携する、観光の広域連携はまず周辺の市や町からということで、他での連携を含め今後の動きに注目したいと思います。そして宇奈月温泉開湯100周年では6月18日に記念式典を予定し、次の100年に向けて宇奈月温泉が目指すべき方向性を定めた宇奈月宣言も発表されるということです。トップインタビュー、いいね富山、竹隈市長からの今日の2曲目は、1曲目と同じく3月のアメリカの姉妹都市メーコン訪問から。
2曲目もそのメーコンの桜祭りのコンサートで最後の方にシカゴの曲が流れてましたんで、その曲自体知らなかったんですけれども、まあ、シカゴとくれば素直になれなくてかなと思いまして選びました。
トップインタビュー、いいね富山、黒部市の竹隈義和市長に小山健一が聞いています。
市長就任とほぼ同時にオープンした道の駅ここ黒部もですね、これ開業2年目を迎えますね。
はい、まあ、いろいろなイベントやってますので、ここ黒部に、来ていただければと思います。目玉としましては、北陸の道の駅初出店で北海道のロイズのチョコレート の移動販売車が来ますので、なかなかこの近くでは買えないと思いますので、来ていただければと思います。
この6月にはですね、隣接地に温浴施設がオープンする。
はい、自転車とかで来られたりして、お風呂に入ってさっぱりしていただくっていうのもありかなというふうに考えてます。
今後のその展開なんですが、
まあ、1年実施してみていろいろな課題とかもありますので、それを解決していく、それから黒部市にはここ黒部以外にもですね、魚の駅とかですね、他のさまざまな施設がありまして、それを連携するという職員を今回の黒部市の組織改正でつけておりますので、そういう組織間の連携っていうのをより強化していきたいとも考えてます。
市長就任当時からですね、はい、生産者と購入者をね、結びつける手立てということをね、おっしゃってました。道の駅ここ黒部ではどうでしょう。
実施されてるのはどういう方がどういう思いを持って生産してるっていう生産者カードっていうのはちょっとにぎやかすぎるくらいに紙に書いてあるので、それをご覧になっていただいて、こだわりの、商品を買っていただきたいなと思います。
それからここ黒部ではですね、コンテナ型の宿泊施設をね、これからという話がありますが。
はい、お風呂と同時にその宿泊施設もできますので、まあ、 いろいろ遠方から来ていただいて黒部に滞在していただければありがたいかなと。
そして10月オープン予定の黒部市民交流センターですが、これあの移住ひとつなぎ支援センターも入るんですね。
はい、そうです。基本は図書館、それから地区の公民館、子育て支援センター、当初はその区号を考えてたんですが、私の方から職員の意見も聞いて、移住関係の、センターについては庁舎にあるよりも外にあった方が、お客様からしたら来やすいんじゃないかというご意見もいただきましたんで、移住とそれからひとつなぎということで、先ほど来言っております副業人材と黒部の企業とのマッチング、それから反応反 X ということで、農業をしたい方の、農業者とのマッチング、そういう機能 を、移住中ポツひとつなぎ支援センターというセンターを設けて強化して取り組んでいくこととしております。
さあ、そのセンターのですね、愛称を、ね、今募集中。
はい、そうです。今募集しておりますので、ホームページで、募集しておりますので、応募いただければと思います。その際にはですね、市民交流センターっていうのはどういう目的で作っているのかっていうのを書いてありますので、それもご覧になって、応募していただければと思います。基本的には市民が集い学ぶ文化交流の拠点としてということではありますが、先ほど来の、移住中ポツひとつなぎ支援センター等も入りますので、それらも踏まえてどういう名前がいいのか、いいお名前応募いただければありがたいかなと考えております。
そうですか、まあ、どんな愛称になるか楽しみです。
はい、
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の竹熊義和市長にお話を伺ってきました。お話にあったここ黒部創業祭のイベントについてはホームページでご確認ください。開湯100周年の記念事業などが本格化する宇奈月温泉、黒部市全体、新川地域全体で100周年の効果が発揮できるような取り組みが市としての役割という竹熊市長の、黒部宇奈月キャニオンルート一般開放などに向けても含め、これからの観光政策に期待したいと思います。この放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。